こんばんはー、こんばんはー、こんばんは、こんばんは、しじみ三太夫です。さっきね、またしじみをね、作ったの。めちゃくちゃ、うまいわ。もう、しじみ屋やろうかなって、本気で思うわ。今日のしじみはね、もちもち、カリッとね、していて、美味しかったな。チヂミにポン酢とマヨネーズつけてね、食べるの。2枚も食っちゃった。あんまりにもうまくて。ああいうさ、粉物って食べた時は腹いっぱいになるんだけど、あっという間にお腹が減るよね。だから、あと2時間3時間したらさ、またなんかね、腹減るんだろうね。またチヂミ焼いちゃおうかな。もう、ニラがないわ。もうなんかね、チヂミを焼くね、コツを覚えた。あのね、少しこう、小さめのフライパンがいいんだよね。で、種を入れて、なんていうの、フライパンのヘリまで、もうバーって広がるぐらい。あんまり、ドロドロしている状態ではなくて、ちょっと水気があるような感じが良くて、で、そのフライパンの端で、せき止められるような、そういう感じのフライパンで焼くと、端の部分がさ、めちゃくちゃカリカリになるんだよ。で、ごま油をね、少し多めに使うんだね。まあ、最初に、大さじ2杯のごま油を入れて、で、4分ぐらい焼いて、裏面にして、裏面にした時にまた周りにね、ごま油をね、流し入れて、で、4分ぐらい焼いて、もう一回裏返して、2分焼いて、もう一回裏返して、2分焼いて、そうすると、もうね、周りがカリッカリになるんだよ。フライパンにせき止められたところが。あそこがもう果てしなくね、美味しい。もう無限に食えるなって、思った。チヂミはうまいね。で、ポン酢というか、ゆずポンにマヨネーズ。前はね、酢を入れて、ラー油を入れたり、なんか、コチュジャン入れたり、何入れたりってね、スケール、タレ、あれを作ったりしたんだけど、まあ、それはそれで美味しいんだけど、ゆずポンとかさ、ポン酢がなんか一番うまいな。結局、ごま油で結構、油を吸うからさ、さっぱりした漬けダレの方が、いいんだろうね。もう、チヂミ屋やるわ。今年は、チヂミ屋だな。チヂミ屋本舗、かんすけ。オープンするわ。知らんけど。こんばんは。男はさ、金を持つとね、大体の男が、まずね、腕時計を買うんだよ。で、車を買うんだよ。で、女遊びをね、し始めるんだよ。だからそれまでさ、なんかこう、チップカシとかね、アップルウォッチ使っていた人は、突然なんかロレックスしてくるみたいな。いや、なんかね、たまたま、時計屋に行ったらさ、勧められてね、ちょっとなんか買っちゃったんだよね、みたいな。ロレックスね、しれっと。なんか知らんけど、いきなり弾けちゃってさ、デイトナとかさ、買っちゃうんだよ。機械式のさ、腕時計デビューのね、人は。いきなりそれまでがさ、ねえ、G-SHOCKとかさ、チップカシ使っていた人がさ、いきなり機械式を選ぶとなると、なんか知んねえけどね、ロレックスのデイトナつけちゃうんだよね。ダサいわ。チップカシから言ったらなんだろうな。チップカシの次は、何がいいかな。ロンジンはダメか。オリスとか、オリスでいいんじゃねえか。ねえ。日本のメーカーのオリスの機械式。ねえ。厨房のオリス。もうなんか、アホすぎるな。厨房のアリスね。昨日第2話を見たんだけど、やっぱり面白いね。あのドラマね。 で、あと、テレ朝の愛のない恋人たちも2話目を見たんだけど、まあ1話目見た時にどうかなと思ってたりしたんだけど、まあ2話目はね、あんまりなんかやっぱりちょっと、俺は楽しめる感じがしないんだけど、でも、ラストのシーンで、三人というか三組が三組ともこううまくいくっていうね。そういう終わりになったんだよね。で、そこで流れてきた BGM で、なんかちょっと、うるってして、しまったな。あの、厨房のアリスもそうなんだけど、BGM で泣かされるっていうさ、ところがあるよね。まあそのドラマの話じゃなくて、男はさ、金を持ち始めるとね、腕時計、車、女、それにね、走るんだよ。だからなんかちょっと腕時計が変わったなとかね。いやー、車ね、買い替えようと思って、それまでさ、なんかね、車も持たないで、ね、シェアカーがいいんだよとか、レンタカーがいいんだよとかさ、言ってた人がさ、いきなりなんか車買っちゃってね、なんか知んないけどポルシェ買っちゃいましたみたいな感じ。いきなりデビュー。もう腕時計ならデイトナで、車ならポルシェみたいなさ。ねえ。そういう感じはさ、なんか、ねえ、ダサいわ。ダサいわって言ったらあれだな。羨ましいけど、あの、流れがあるじゃん。腕時計が好きな人が、いろいろしていた中でデイトナにたどり着いたならいいんだよ。車も、いろんな車を乗り継いでポルシェに行ったならいいんだけど、それまでが車も持ってないのにいきなりポルシェとかね。それまでが安いね、100円のカシオのようなチブカシ使っていた人がいきなりデイトナをつけるっていうのがダサいっていうね、ことなんだよ。だから女遊びも同様だよね。それまでなんかもう全然ね、女の匂いもしない人がさ、いきなりなんかね、なんかキャバクラなのかクラブなのか行っちゃってね、合流して女はべらせて、女小馬鹿にしてさ、いや、飲めや歌うや、なんか知んねえけど、銀座でこう髪の毛引っ張ってみたりしちゃうというね。そういうね、デビューがいずれにしても、ダサいな。まあ、なんなんだろう。昔からデビューって、なんかバカにされるよね。あの、高校の時にさ、すげえ仲いいやつがいたんだよ。で、そいつはね、まあ、ちょっと背が低かったりしたんだよね。でも、まあ顔はすげえ優しい顔で、いわゆるあの当時のイケメンだよね。今で言うと山田だっけ、ジャニーのチャンネルかなんかに出ている。ああいう感じの男でさ、で、優しいんだよ。もう優しいんだけど、めちゃくちゃ頑固なんだね。で、そいつがなんかいつも昼にさ、弁当持ってくるから、いや、ちょっとこれちょうだいとかって言うと、あの、ちょっとつまもうとするじゃん。そうすると、テニスのラケットでぶったたかれるんだよ。そいつね、テニス上にいたからさ。で、いや、ちょっと怖いなと思って。体はちっちゃいけどなんか、肝ったまはでかいみたいなさ、座ってる感じがあってね。で、そういうやつとさ、まあ仲良くなって、で、そいつん家にさ、よく遊びに行くようになったんだよ。で、そいつん家に行くと大体麻雀をするんだよね。で、俺麻雀しないからさ、まあ他のやつが麻雀やっている隣で、まあ漫画読んでたりとかね、したんだよね。で、俺がね、そいつん家に行きたかったのはね、そいつん家の姉ちゃんがさ、めちゃくちゃ可愛いんだよ。もうその姉ちゃんに会いたいがために行っていたっていうね、時があったの。なんだよく、ありがちなさ、感じがするんだけど、でもリアルにそういうことがあって、で、ある時さ、あの、そいつのその中学時代の卒業アルバムをね、見ようっていうことになって、見せてもらったの。で、いや、こんなに頑固でさ、いや、体は小さいとはいえね、まあ、ジャニーズ顔だしさ、モテるし、ねえ、まあ、喧嘩は弱いか強いかようわからんけれども、まあ、ちょっとさ、ね、弁当つまもうとしたらさ、テニスのラケットでさ、ガットがね、破れそうなぐらい、俺の頭をはたくやつだからさ、怒らしちゃいけないんだろうな、こんなやつが中学時代、どんな感じなんだろう。で、そのね、中学のアルバム見たら、 僕の趣味は切手集めです。全国各地に行って郵便局でなんか切手をね買って収集するのが好きで、この切手集めの趣味はね一生続けたいですみたいな。で卒業アルバム見たらきっちりさ学ランね一番上までさ止めて、あの卒業アルバムの一番最前線、もう先生の隣ぐらいに座ってるんだよ。背がちっちゃいから。お前、どんだけ真面目かよと思って。本当にさ、そんなね、真面目なやつが、まあ高校でデビューしたんだよね。で、それからまあいろいろね、話す場面があって、いや、お前なんであんな中学のね、あの真面目な感じから高校でこんな感じになったのって話したら、やっぱりね、ちょっと高校に行って変わりたいって思ったんだよな、みたいな話をしてた。だから、こう、舐められたくないんだよな、みたいな。そんなね、話をしてた。で、それを知ってからね、めちゃくちゃ、ちょっかい出すようになった。より一層。うん。俺、弁当ね、つまもうと思ったら、そいつがテニスラケットで来るのであれば、俺はね、黒板消しで、防御していた。叩けないじゃん。黒板消し持ってた。叩いたら、ねえ、あの何、チョークの、あれが飛ぶからさ。ここが違うんだよ、ここが。こう、ねえ。何の話をしてんの、今日は。あ、まあだから、金を持つと、っていうことと、まあデビューが、ダサいよな、っていう話だね。まあデミオ、まあ、デミオって言ったな。まあでもさ、なんかこうきっかけないとね、変わるタイミングって確かにないもんね。そういう意味では、かなり、まあやっぱり、奴は奴なりに、なんか思うところがあったし、覚悟を決めて、いや、高校からは舐められないようにっていう風になったんだろうね。で、それから高校の間は、そんななんかね、変にちょっかい出されるとかね、そういうこともなく、元気にね、テニス部で活躍してましたね。そいつはなんかずっと仲が良かったね。俺部活をやってなかったからさ、部活はやってないんだけど、仲がいいやつはなんかみんな部活をね、やってるやつが多かったりしてね。まあなんかね、取り留めのない学生時代の話なんだけど、そのね、なんか学生時代の話をしたいなと思ったのが、TBS のさ、金曜ドラマ、不適切にも程がある。クドカンのね、ドラマ。あれをね、録画したのを見てたんですね。で、これさ、いやなんか、悔しいね。悔しいですって。すげえ思った。この悔しい思いっていうのはさ、あの第1話目にさ、出ていたものがさ、すべて分かってしまう。それが、もう、悔しいわ。メタルテープとかさ、なんかケツバットとか水飲んじゃいけないとかね。ああいうもう、すべてがさ、分かってしまう。この悔しさだよね。で、それをさ、ある意味ピンポイントでさ、分かってクドカンはあの脚本を書いてるわけだよね。いわゆるその、ああいう昭和世代のね、人をターゲットにした、ああいう脚本を書く。で、もちろんその中には今の世代に向けたメッセージというものも含まれてるんだけど、でも、挑戦しているのは、あの昭和時代を送ってきたおっさん世代とかね、まあおばちゃん世代とかね、そういう世代に向けた脚本なんだね。俺はね、なんかあれを見ていて、あ、クドカンの挑戦なんだなっていう。それはまあ、一つはまあ今のね、このコンプラ時代にあって、何でもかんでも、その、言いたいことも言えないというか、優しいふりをしながらあんまりね、本音を言わない。こういうものってどうなのみたいなこととかね、まさに第一話がさ、なんだっけ、頑張るだっけ、頑張れって言っちゃいけないとか、まあそういうようなものがね、テーマになっていてさ、まあそういう言いたいことも言えない世界っていうのはどうなのかっていうことと、もう一つは、 やっぱりなんて言うんだろうな、その、いわゆるね、おっさん世代なんかで言うと、なかなかそのネットに溢れているおっさんたちってさ、みんななんか怒っている感じがあるじゃん。ねえ、まっちゃんならまっちゃんどうなのか、ジャニーズならジャニーズどうなのか、なんか寿司屋で、ねえ、店主を怒らせたらどうなのかみたいな。まあそういうその怒りまくっているね、おっさんが多い。で、そういうツイートに溢れ、で、その権限がくがくさ、なんか取り留めもないね、あの、ゴミのようなさ、あの、やりとりをしているわけだよ。ネットに溢れている、おっさんのツイートとかさ、で、そういうものって。で、ある意味そういうものへの挑戦でもあるんだなっていうことなんだよね。あの、結局さ、おっさんがそういうふうに使っている SNS って、要はその、なんか、物言いたいみたいな、そういう使い方をしてるんだけど、でもあのドラマを見て、ああ、そういう時代があったねとか、ああ、懐かしいわとか、すげえ面白いわっていう、そういうものを、おっさんたちの力で共有し、広めてみろよっていう、そういう使い方をしてみろよっていうね、ある種そういうなんかね、クドカンからの挑戦でありメッセージというものがさ、あるんじゃないかなと思った。あんなにもさ、もう完全にあの昭和をね、オマージュじゃないよね。もう再現し、そのまま再現している。で、テロップ出してね、まあなんか過激な表現がどのものみたいな、その時代に合わせてっていうね。あれを2回も出すっていうさ、ああいう演出も含めて、いや、おっさんたち、こういう時代を通ってきたし、こういう時代が懐かしいんでしょ？だから、見せますせっていう。で、見せたら、面白いでしょ？その面白いことを共有してくれよっていうね。なんかね、そういうものがあるんだなと思ってね、見てた。だから、まあ、現にさ、ある意味その術中に、まんまと乗ってしまうよね。俺なんかもうすげえ面白かったもん。もう全部が懐かしすぎて。全部やってきたことばかりだからさ。だからね、なんかこのドラマは、俺はなんかクドカンからのね、まあ挑戦なんだなって思ってね、見てる。まあ楽しみだね。めちゃくちゃ。だから逆に今の世代というか、ああいうものを知らない世代の人たちが見て、どんな風に楽しむのかとかね、どんな風に思うのかとかね、そういうものがね、逆になんか知りたいよね。俺の世代なんかで言うとさ、まあ大体面白いわっていうのがまあほとんどなわけでしょ。だから逆にああいうものを全く知らない世代の人たちが見たときに、どんな風に思うのかっていうね。それがあるね。もう全然今の時代には許されないことが、ねえ、日常にもうどこに行ってもいっぱいあったわけだからね。それがまあどうなのかっていうことがあるね。ただまあかつての日本は、ああいうものが当たり前のようにあったし、今のこういうね、なかなかに多様性でいろんなものを認め合いながらとかね、潔癖でクリーンな社会というものはあるんだけど、でもかつての日本はああいうものがあって、それがどんどんどんどん変化をしてきて今の時代にあるわけだからさ、突然降って湧いたように今の時代になったわけではないし、あの、何て言うの、夢物語のようなね、ああいうわけのわかんない時代がフィクションとしてね、あったという、ことでもなくて、本当にリアルでああいうものがあって、それが今こういうふうにね、なっているというものがあるからね。やっぱりその過去を知って今を知るとか、過去の良さっていうのは普遍的で変わらないものもあるし、まあ変わる価値観もあるんだけどさ。まあ、このドラマはね、ちょっと面白すぎるな。ずるいってね、俺は素直に思ってしまった。まあやっぱりクドカンはここら辺のその感じのものをさ、書かせると、まあ本当になんかね、いちいち 俺のね、ツボをしてくるね。まあちょっと楽しみなドラマだな。久しぶりだね。なんか、まあ、ビバンの時もちょっと楽しみではあったんだけど、ああいうビバンとかそういうものとはまた違うね。あの金曜ドラマの楽しみが、このドラマにはあるなって思ったね。いいよ。あとさ、腕時計で言うと、あの、リシャール・ミルっていう時計知ってる？リシャールの時計なんだけど、リシャール・ミルって、薄さがさ、世界最薄の機械式時計を発表したんで、もう去年だったかな、一昨年だったかな。それを見たんだけど、薄さが、なんと、1.75 ミリ。もう、2ミリないんだよ。それまで、ブルガリーが 1.8 ミリのね、あの、薄さの機械式時計を発表したんだよ。でもさ、あっという間にね、1.75 ミリのリシャール・ミルが出て、薄さをね、更新したという。もうさ、機械式時計で 1.75 ミリって言うと、どうなんだろう？ 10 円玉とかそれぐらいの厚さしかないんじゃない？めちゃくちゃ薄いんだよ。で、その薄さがすごいだけではなくて、なんとお値段、2億5600万円。もう、あんまりにも桁がすごすぎて言えないな、うまく。2億5600万円ね。すんごい値段になってるんだよ。で、これをなんか、あの、AVEX の松浦さんが、あの、買いませんかみたいな風に言われたっていうね、なんか前に話をしてて、いや、ちょっとあれは、あんまりな、ということでね、買わなかったんだよっていう風に言ってたんだけど、まあ、それでね、この時計の存在をさ、知ったんだけどさ、いやー、リシャール・ミルって、まあ、その価格よりも、機械式時計で、1.75 ミリっていうね、その破格な薄さがすごいなと思った。いわゆるクォーツだって 1.75 ミリってないんじゃない？もう 1.75 ミリに近づけようと思ったら、段ボールとかさ、あの何？コピー用紙に時計書いて、もうずっと動かない。常になんか3時半を示しているような、あの、子供がさ、紙でね、作るような、ああいう腕時計ぐらいしか存在しないわ。いや、このリシャール・ミルはすげえなーと思って。やっぱり機械式時計は小宇宙だよね。ちょっと価格っていうものをね、驚くんだけどさ、だから最初の話に戻って、男がね、なんか金持ってデビューすると、いや、デイトナ持ちますっていうんじゃなくて、一気にリシャール・ミルまで行ったら、いや、なんかすげえ弾けちゃっていいなっていうものがあるよね。それまでさ、カシオの G-SHOCK つけて、次の日見たら、リシャール・ミルつけてたらさ、いや、どうしたっていうことになるんだけど、でも多分ね、世の中の大半の人は、わからないと思うよ。そのリシャール・ミルの 1.75 ミリの価値を、わかる人は数少ないと思う。いや、どうしたんですか、田中さん、その腕時計なんかいいですね、薄くて。また新しいなんか、カシオのシリーズですかっていうふうに多分言われると思うな。まあ寂しい限りだよ。知る人ぞ知るっていうね、腕時計だね。という感じかな。あとね、この間の日曜日のいわゆるゴールデンタイムと言われる時間があって、まあ、10時から1時ぐらいまでの間が、ああいうユーザー配信とかのね、いわゆるそのゴールデンタイムなんだよね。だから配信している人も多いんだけど、その配信者のその時間のね、ランキングを見てて、いや、もう完全にそのライブ配信の潮目が変わったなっていうふうにすごい感じたのが、ランキングのトップ100、ぐらいまで、まあことね、日本においてで言うと、ランキングのトップ100がもう全部 YouTube か Twitch、 この2つだけになってるんだよね。だから、まあライブ配信に関してはもう YouTube と Twitch の独壇場だね。で、しかも、もう半分じゃないな、7割8割はゲーム配信だね。 で、あとはまあ YouTube で言うと VTuber がやっているというね、感じがあって、もう、ああいうユーザー配信の潮目はこの YouTube か Twitch か。で、今第三の勢力として出てきてるのが TikTok。TikTok のライブ配信は、だいぶ流れてるね。ニコ生とか、まあツイキャスとかね。ああいう、その雑談系の配信者の人とか、流れてるね、TikTok。だから、まあユーザー配信系で何かやりたいっていうことであれば、YouTube、Twitch、TikTok。この三つの時代に、いよいよなってきたね。ただやっぱり俺はいつもなんか見てしまうのはツイキャスが多いな。まあツイキャスかニコ生かっていう感じだね。ということで今日はね、この辺でおやすみなさい。